こんにちは、あるいはこんばんは。紫の波の紫です。今日は4月15日、時刻は23時39分ですね。いつもと違って、いつもは車の中で運転中に撮ってるんですけども、今は歩きながら iPhone に向かって直接録音してます。音質大丈夫かな。実は今日これ収録が2回目で、最初あの AirPods Pro で録音したんですけど、すごく音が悪くてですね、撮り直した方がいいなと思って撮り直しております。今回は4月14日昨日と4月15日今日ですね、大阪に行ってたんで、そのことをちょっと話したいなと思います。まず大阪に行った一番の目的はですね、僕が愛聴しているポッドキャスト古典ラジオのコミュニティのみんなと集まって、実際に会ってですね、話すというか、まあ一番はあれですね、会ってみたいっていうところで会いに行ってきました。いやー、もうオンラインを通じて一番長い方で3年かな、ぐらい何回も何回もオンライン飲み会とかオフ会で会ってたんですけども、実際会うとやっぱりなんていうんですか、こう違いますね。なんかこう人に会いに行くのってと、特に遠出、福岡はね、その古典ラジオの聖地のいい金パレットがあるから、そこにみんなが来ることはあって、僕は車で1時間ほどのところに住んでるんで、どっちかというとこうお迎えする立場のような感じで勝手に構えてるというか思ってたんですけども、本当に久々に自分が九州から外に出て、人に会いに行ったなっていう感じです。特に大阪は中学校の時修学旅行で行ってるはずなんですけど、多分新幹線で大阪で降りただけで、大阪城とかそういったもの全く見に行った記憶がないんですよね。新幹線で大阪まで行って、京都とかそっちの方に行った、そういう記憶なんですよね。おっと、ちょっとね、今すごい車が通っていきました。さすが修羅の国。まあ話は戻しまして、それでほぼ人生初の大阪観光ということで、まずは1970年だったかなにあった万博、こちらを、万博だったところかを見に行ってきました。太陽の塔があってですね、ちょっと実物を見たところ、すげえでけえなと思って、なんかこうもっとこうなんていうんですかね、こじんまりとした建物かなーと思って勝手に思ってたんですけど、なんかこうエヴァンゲリオンの首都みたいな感じでかなりでかくって、で中に入ろうかな、なんか内部がねすごくいいらしいんですけど、金曜日に行ったからかな、学生さんたちが多くて団体の、だからちょっとぎゅうぎゅう詰めはちょっといいかなと思って、外からぐるっと眺めてちょっとだけ中に入って見てきました。それから次に行ったのは、道頓堀じゃない、大阪城だ、大阪城に行ってきました。塀のところをぐるっと回って、で大阪城は中に入りたかったんですけど、ここも人が多くてですね、特にもう外国人観光客の方がすごく多くって長蛇の列ができてたので、ちょっと並ぶほどでもないのかな、ちょっと中入ってないから分かんないですけど、なんか並んでる時間の方がもったいないから、それなら大阪の街を歩こうと思って、大阪城もぐるっと見て回った感じですね。それから道頓堀に行きました。 道頓堀の有名な、あのなんかですね、橋、よく飛び降りたりしてる、あの最近はやってないみたいですけど、とことかグリコとかは見るのは完全に忘れてたんですけど、カニ道楽でしたっけ、あの大きいカニのとこは見て、あと事前にあの知人から聞いてた美味しいたこ焼き屋があるよっていうことで、天かすがすごくまぶしてあったたこ焼きでしたね。塩たこ焼き、うん、塩で食べるっていうのなんかあんまり福岡じゃないからですね。そうそう、太陽の塔の方でもマヨネーズ塩昆布たこ焼きっていうのが売ってたんで、それも食べました。たこ焼き食べ比べということで道頓堀も行ってきました。で1日目の最後は、あ、最後じゃない、通天閣に行きました。通天閣は割と空いてたと思ったんですけども、中入ったら人びっしりやって、でももうそ入場料払っちゃったから、びっしりの中をぐるぐる回って上から大阪の街が一望できたんで、なんかうん、ああいうこう展望台とか登って見晴らしがいいところに行くと、ああなんか違う街に来たんだなっていう実感が湧きましたね。でそんなこうその街の名所観光スポットとかを眺めてて、まあ、行っててしみじみ思ったんですけど、やっぱり一人で来るのは寂しいなとそんな風に思っちゃいましたね。なかなかこうなんていうんですかね、そういう体験を共有できる人がいてくれた方がいいなと、一人旅でしかできないこともあると思うんですけど、僕はどちらかというと誰かと一緒にそういうところに行きたいなっていうのが1日目は感じましたね。で宿泊先はホテルとかじゃなくてゲストハウスですね。釜ヶ崎美術大学っていう、もう全然名前から言うとなんていうんですかね、泊まるような場所じゃないって感じなんですけど、そういうところを見つけててですね、写真で見たところなんかすごくカラフルな室内外観をしている、まあゲストハウスで外国人の方とかも多いって書いてあったんで、もしかしたらそこでちょっとこう外国人の方たちと食事とか一緒にできたらなと思ったんですけど、あの外国人の方たちもね、せっかく日本に来てるからですからね、あの ほとんど誰もいなくって、日本人のスタッフの方々と挨拶程度で終わってしまったんですけど、そこは西成区、よくまあ有名ですよね西成区って。そこね、商店街があって、まあ結構いろんなド派手な商店街なんですけど、いろんな店があって、ちっちゃい店がいっぱいこう立ち並んでて賑やかなとこだったし、あの名物なんかな分からんけど、おいちゃんが片手に酒持ってプルプル歩いてるっていう光景も何人も見てですね、おお、これがなんか大阪の西成区かって思いながら、その辺のアーケードもうろうろしてですね、面白かったですね。なんか大阪名物じゃないですけど、はい。で、まあそこのゲストハウスに一泊目は泊まって、で二泊目、今日15日がまあ本番というか、一番の目的の古典コミュニティの関西方面や海外から帰ってきてる方に会うっていうのでですね、目的のために梅田の方に向かいました。でまあお昼過ぎに集合だったんですけども、会ってからですね時間が経つのって本当に早くって、あっという間に2時間3時間4時間半か一緒に 1軒目はですね、お茶をして紅茶をこうたしなむ会っていうことでやったんでですね、お茶を飲んで、で2次会はその梅田駅近くの居酒屋でお酒を飲んで食事をしていろんな話をしました。やっぱね、こう古典ラジオとか他のポッドキャストも聞いてる人が多かったので、そこの話題を中心に、話が尽きることがなかったですね。やっぱこう同じものが好きな人同士っていうのは心理的な安全性が高いなというのは、前からオンラインのオフ会とかそういったところでも感じてたけど、なおさら感じましたね。はい。そうね。まだ、ちょっと今、ポッドキャストをですね、僕自身はちょっと集中して聞ける環境っていうか時間があんまりなくって、ちょっとこう、なんていうんですかね、お休みっていうか、今、最新回を追ったりができてないんですけども、まあ、そんなのも関係なくね、よく本当話したなと思います。声枯れてますしねまあそんな感じかな。また会いたいですね。会いたいし、こう県外に出るのもいいなと思いましたね。行くとしたらね、いつも東京とかそういったところが多かったですけど、てか東京方面にはもう深いとかにも行ってみたいなと思いましたね、ある時に。はい。息が上がってきましたね。だいぶ歩いたかな。もう一番家の近くまで行く公共交通機関が全て終わっててですね、歩いて今30分ぐらいかな。そんなところで、はい、取り留めも話してダラダラと話してもしょうがないので、息が上がってきたんでこの辺で今日は終わりたいと思いますけども、本当大阪楽しい街でした。また行ってみたいです。はい。今日はこんなとこです。以上、紫の波でした。またお耳が空いてましたら聞いてください。